FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、もう皆さん、今誰もがスマートフォンやタブレット端末持ってらっしゃるんじゃないでしょうか。私もそのうちの一人ですけれど、もうね、スマホを持って出るのを忘れると途端にも困ってしまうんですよね。特にこう地図なんかはもうスマホに頼りっぱなしなのでね。いや、 やっぱりなくてはならないものになってきましたね。大学内でもね、私は自分の向こう側の ID とそれからパスワードを入力設定すると、もうどこでも簡単につながるフリー Wi-Fi っていうのがありましてね、ラビースポットっていうんですけれども、それ最近やっとつながるようになって、もう随分便利になりました。もう通信技術を使ったコミュニケーションというのは特にね、今注目されています。さあ、今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、学内の ICT 環境を PR する学生ボランティア、ICT ボランティアに携わる学生の皆さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日は学内の ICT 環境を PR する ICT ボランティアに携わる武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科4年生松尾由紀さん、3年生沢村優美さん、同じく3年生の池原かすみさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。松尾由紀です。
沢村優美です。
池原かすみです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この ICT ボランティアっていうのは、私は今回初めて聞いたんですけれども、これは何なんですか？
ICT っていうのが、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーっていう略で、通信技術を使ったコミュニケーションっていうことなんですけれども、それを ICT を広めるためにボランティアを結束したって感じですね。
何をしてるんですか、この広めるっていうのは。
例えば、Wi-Fi が360箇所使えるんですけれども、そういうことを使えるっていうことだったりとか、クラウドサービスっていうものがあるんですけど、MW.jp とか使えるものがあるんですけど、それを共有するためにみんなに伝えるっていう感じですね。
なるほど、そういう環境ね。
はい。
なるほど、なるほど。そもそもじゃあこの ICT ボランティアをやろうと思った、きっかけは何なんですか？
私、情報メディア学科に所属しているんですけれども、その、環境を、例えばクラウドサービスとか、そういうことを知らない子が多かったんですね。周りでもそうなんですけど、やっぱそれをこんないい環境なのに使わなかったらもったいないじゃないですか。だからそれを広めた方がみんな快適なスクールライフというか送れるんじゃないかなと思って、それで始めようと思いました。
やろうと思った。
はい。
これね、フリー Wi-Fi スポットありますよね。ラビースポットっていうの。私も今年初めて接続したんですよ。
あ、そうなんですね。
そのぐらい知らなかったの。毎年大学行って授業してるんですよ、はい、なのにもう全然知らなくて、ある時やっと気づいたんですよね。だからやっぱり PR 必要やね。
そうですね、もったいないですよね。
もったいないんですよ、本当に。これ例えばね、スマホとかパソコンで困ったことがあった時に、なんかどこか対応してくれるところとかもあるんですか？
はい、昨年の4月に、ICT ヘルプデスクというところができまして、東館の地下1階なんですけれども、そこに行けばもう何でも教えてくれるんです。
へー、助けてくれる場所があるっていうことも知ってないとね。
そうですね、
ただただ困ってるだけやもんね。
そうです、
そうなるとね、
はい、
そうですか。さ、当初この募集に応じたのは松尾さん。
そう
です、一人だけだったんですね。
なんですよ、はい。
これなんでやろうと思ったの？
きっかけが、その最初2年生の時に他の別のボランティアをやってたっていうこともあるんですけれども、それでせっかくそのヘルプデスクもできたことだし、やってみようと思ったら まさかの一人で。
もう少し人が集まってるかなって思いました。まあ、
そ
うですね、
その最初のボランティアの時は、まあ、先輩がいらっしゃったので、まあ、私学年は一人だったんですけれども、誰か集まるやろうと思ってたらまさかの一人っていう感じでした。
はい、お二人はいつからじゃあ入られたんですか？
と私はあのライブストリームっていうのが始まる6月から、
はい、
あの丸山先生にお声かけいただいて、ちょっとやってみないっていう風に声をかけていただいて、あ、うん、あの私は参加することになって、その私もこう一人というか、まあ、松尾さんと二人でやらせていただいてたんですけど、うん、こうメンバーが増えた方が絶対楽しくなると思って、こう友達に結構声をかけてたんですけど、その中で一緒にやってくれるって言ったのが池原さんっていう感じで、うんうん、はい、
どんな感じでした？
まずどんな活動をしてるかを知らなかった。でその ICT ボランティアっていうこと自体知らなくて、どういうことしてるかっていうのはなんかその学内のお昼休みの放送でなんか YouTube の生配信してるよっていう、その見たよっていう話を沢村さんにして、なんかあそれやったら一緒にやらないみたいな感じ で、
はい、
でこういうのも学生のうちにしかできないなと思って、入ることを決めました。
ああそうですか、はい、今ねお話に出てきた YouTube でお昼休みに、
はい、はいはい、そうです。
へえ、それちょっと詳しく教えてもらっていいですか？はい、
とその向こう城ライブストリームっていう名前で、うん、あの6月、さっき言ったように6月の後半から、うん、あの月曜日から金曜日平日のお昼休み12時30分から15分間毎日 YouTube の生放送ができるシステムを、まあ、利用して毎日生放送のお昼の番組をやらせていただいてます。
どういう状態でやってるんですか、それは？
さっき松尾さんがおっしゃってたんですけど、うん、そのヘルプデスクっていうすごく何でも助けてくださる方がいらっしゃる場所に、あ、はい、まあ、簡易なんですけどスタジオのようなものを作っていただいて、うん、そこに毎日行って配信をしているっていう。
目の前には
パソコンの、
パソコンが1台、
パソコンが1台あって、
はい、
その上についてるカメラがあるんでね、
はいはい、それだけで放送してます。
そうか、それに向かってね、
はい、
15分間喋るってどうですか？
大変です。
大変でしょ。それはなんか今日はこんなこと喋ろうかなっていう、なんかそういうものは
向こう城内のニュースをまあ楽しくお伝えできたらいいなって思ってるので。
なるほどね。
学内のニュースからこういくつか選んで、うん、それについてちょっと話していくっていう感じで、きっちりとした台本というよりは結構フリーな感じで話す時間の方が長いです。
フリートーク難しいでしょ。
はい、
そんな台本何も決まってない中で15分喋るって、はい、その15分間 どんな感じですか？慣れました？もう
もうさすがに慣れました。
最初の頃は、
最初の頃は、まあ、確かに池原さんは途中から入ってきて、私は松尾さんとやってた時間もあったので、
最初は私さんもやってたの、
はい、私と沢村さんからスタート、うん、はい、2人でスタートしたので、
はい、
それで私がまあちょっとだんだん就職活動とかも入ってきて、うん、あの大変ってなった時にやっぱり負担がかかるので、うん、それで2人でっていう感じだったんですね。
そうなんですね。
なんで、はい、あの私もともと中高向こう側女子大学の出身で、うん、放送部の方で、
うん、あ、私も中高放送部なんで、だから本当本当に本当に本当に後輩や。
本物
の後輩や。
でそこでこう喋ることをいろいろやらせていただいてて、なんで喋るってことには結構慣れてた
方やね。
なので、まあ、引っ張っていこうっていう気持ちで一応頑張ってやってました。
はい、実はね、私があの中高の放送部に所属してた頃に、あの今みたいにね、こんな YouTube だとかそのパソコンのカメラに向かってとか一切ないのでね、お昼の校内放送で、要はあの放送部のスタジオって、ね、はい、あの立派なスタジオがあるんですよ、はい、向こう側の中学校が、すごいカメラも揃ってるし編集機も揃ってるし、すごいいいスタジオがあるんですね。でそこで、まあ、放送をねやったことがあるんです、先輩がお昼の放送、ちょっとこう、ね、おしゃべりを楽しむっていうような感じでね、あのお昼、ま、あの毎日かな、はい、決まった日かな、何かにやっていたところが、放送っていうのは今から何々をお知らせしますっていうような形での放送しか聞いたことなかったから、うん、いきなり、今日この曲かけようかなみたいなテンションでこう話をすると、うん、もうこれが評判悪くて悪くて、悪かったんですその時。でそれでも諦めずに、なんとかこう頑張ってやっていって定着する。だからね、最初ってね難しいんですよね、何でもね始める時って。
私たちもこのライブ配信をやった時に、最初 全然もうやっとんかいみたいな感じでもうだから全然広まってなかったんで
もう見てくれてるのかどうかもわからない。
そうなんですよ。だから本当に最初ちょっとしんどい時もあったよね。
そうですね、あの視聴者の方が目の前にいらっしゃる形じゃない、うん、画面の向こうの方に向かってお話しするっていう形なので、やっぱりこうとちゃんと届いてるのかなっていう不安で結構大丈夫なのかなって思う時期は最初の方はありました。
ねえ、最初やっぱり苦しかった？松尾さんも。
はい、かなりきつかったです。これ見て誰が見ろみたいな感じのすごい思いがあったので、でもだんだんねそうやって広まっていく中で、あ、最初頑張ってよかったなって、
そうそうそう、
話したりしてました。
あの続けるって本当に大事だね。であのやっている方もだんだんとこの15分っていう感覚分かってくるんじゃないですか？
もうだいたい55分内に収めるっていう、こうリズムじゃないですけど、そういう流れはもうつかめてるかなっていうふうに思います。
池原さんどうですか？
私は中学校も高校もそういう放送というものに携わったことがなかったので、なんか初めてやるものだし、その一番最初とか放送中に一言二言喋るだけみたいな、そういう感じでした。ありましたし、もうそれこそ沢村さんが引っ張っていってくれるから、ちょっとどうにかこうにかおるみたいな
存在している
みたいな感じでしたけど、まあ、最近は慣れてきてちょっと喋れるようになってきました。
そう、それ喋れるようになってきた時ってあの嬉しいっていう喜びはありますか？やっぱり
あります。なんかおるだけやったらなんで存在してんねんみたいな感じのところ
あるんで、いやいや見てたらやっぱり一人の時と二人の時って全然やっぱ雰囲気違いますね。
あの一人で喋るバージョンと二人で喋るバージョンとあるんですね、
はい、あるんですけど、やっぱりその沢村さんがずっと喋って池原さんが喋らないって言ってもやっぱり二人がいることでうなずいたりとか、ちょっと言葉をするだけでやっぱ盛り上がるといいますか、
聞き役がいるだけで、ね、
聞き役がいるだけで見ているこっち側も、あ、なんか楽しいなっていう気持ちにはなりますけどね。
あとはその放送なんですけど映像も配信されて、
そうやね、声だけじゃないもんね。
そうです、視覚的にもこういろいろ見せて楽しんでいただけるようにこう工夫しない、最初はそんな余裕なかったんですけど今はそのホームページをこう実際にご覧いただいたり、物を用意したり、そういう感じでこう視覚的にも楽しんでいただけるように今は工夫をちょっと重ねていってるっていう感じです。
物がね使えるっていうのもいいです、はい、あとあのもう一つ気になるのは洋服とかは気にしてる？
それが
気にしました、
うん、月から金で、まあ5日間あるわけじゃないですか。
毎日帯の番組みたいなもんですよ。それは
もう服装がね、もう私結構白の服が着ることが多くて毎日カラーの服着てたんで
写ってるからね。
そうなんですよ、
そういうことも気にしながら。あ、そうですか、はい、これなんか続いていくといいですね。
つい先日あの放送100回迎えまして、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
一つの目標にしてたので達成できてすごい嬉しいなって思うんですけど、やっぱもっとね、せっかくここまで続けられたんでもっともっと頑張りたいなっていうふうに思ってるんですけど。
少しずつ反応も増えてきてるんですか？
そうですね、はい、校内で声かけていただけることもあったり、結構こう見えなかった視聴者さんたちがちょっとずつ見えてきてるなっていうふうに思います、
いやー楽しみやね、これからもね私もちょっとこれぜひ見させてもらいますね。
お願いします。
去年の6月後半から月曜日から金曜日のお昼休みに、向上ライブストリームという、ね、毎日月曜日から金曜日までやってらっしゃるんですけど、なんかライブネームっていうのがあるんですってね。
はい、はい、そうなんです。
教えてもらって
全員に、はいはい、私松尾ゆきは、ゆき真央というニックネームでさせていただいています。
はい、あの何ですか、何ていうんですかね、普通に名字と名前っていう形で作ってるんですね。
本当にあるかのような、
あ、なるほど、
感じでやっています。
はい、
はい、
私は沢村ゆうみなんですけど、永瀬ゆうゆという名前で、あの友達に私はつけてもらいました。
永瀬ゆうゆ、
はい、私池原かすみは山田キャサリンという名前でやってます
あれ一人だけキャサリンが、
キャサリン、私、まあ、あだ名がちょっとそういう外国風の名前、あだ名がついてて、それに名字も丸山先生がつけていただいて、山田キャサリンっていう風に
丸山先生は山田という、
山田がいい、山田にしようってすごい言われて山田キャサリンになりました。
そうなんですね、はい、
さあ、そして松尾さんは、
はい、
実は私は特別学期で、うん、授業を担当している前期後期別に特別学期というのがあって、
あ、そうですね、
まあ、そこで授業も担当してるんですけど、その時に授業を受けてくれたんですよね。
そうですね、昨年の2月に。
あ、そうか、
お会いして初めてお会いして、そこからですね、
は
い、
ね、そこから今アナウンサーを目指して、
ね、そうですね、まあ、
こういうどうですか調子は
厳しいですね
そうですか。でも今一生懸命頑張ってやってる最中なんですよね、
はい、ただもう今前に与えられたことをただこなしていくじゃないですけど、一つ一つを大切に受験というか、まあ、受けていますね、
うん、そうですか。目標とするところはだからこういうアナウンサーになりたいっていうのはあるんですか。
まあ、そうですね、うん、まあ、そのどこの県というかどこのアナウンサーになるかどうかわからないんですけれども、まあ、そこで親近、まあ、私、まあ、元気よく明るくできたらいいなと思っているので、そこで親近感のあるアナウンサーになれたらなっていうのはありますね。目
標
の
松尾さんガッツがあるからね本当にさっき言ったようにこう諦めないっていうか、その何ですかね、絶対にやるんだっていうね、強い気持ち持ってますもんね。もう頑張ってください。
頑張ります。ありがとうございます。
もういい報告聞けるように楽しみに待ってます。
頑張ります、
はい、さあ、そしてそのお二人も今後の夢目標について教えてもらえますか。
はい、私はこの経験化してテレビ局とかの、うん、テレビなどの制作の仕事に携わりたいなって、
制作、
はい、ずっと思ってて、そのもうこのライブストリームの中でも機器の操作とかはヘルプデスクの人に助けてもらいながらちょっと頑張ってやってるんですけど、それでそういう仕事につけたらいいなって考えています。
はい、私はその中高の放送部を卒業とか終わって、結構その放送関係のことをやるのを諦めたんですけど、まあ、大学でもう一度こうやってチャンスをいただいて頑張る機会を与えていただいたので、もう一度そういうのを目指してみてもいいのかなって今ちょっと迷ってる感じです。まだ明確なものは何もないんですけど、そういうのをもう一度頑張ってみてもいいのかなって思ってます。
自分のやりたいことを見つけられたら私はそれだけでラッキーやと思ってるんです。でそこに向かってあとはどれだけ頑張るかっていうことですもんね、
はいはい、
自分の夢に向かってね、
はい
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。今夜は ICT ボランティアとして活躍する武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科4年生松尾由紀さんと、3年生沢村優美さん、同じく3年生の池原かすみさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。今夜は ICT ボランティアで活躍する学生さん3人の方にお越しいただきました。もう月曜日から金曜日までね、武庫女ライブストリーム、15分間 YouTube で生放送しているということで、なんか話を聞いててもやっぱりどんどんどんどんアイデアって浮かんでくるんですよね。楽しくおしゃべりをしながらキャンパス情報をお伝えするってすごく素敵なことだなと思います。やっぱりそうやってどんどんこれからも PR していってもらいたいなと思います。さて来週は現代のものづくりの最前線で活躍する卒業生が登場です。武庫川女子大学短期大学部家政科卒業、株式会社アトラステクノサービス社長タイカオルさんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。さてここでプレゼントのお知らせです。2017年に武庫女ラジオに出演してくださったゲスト39組のトークをまとめた冊子読む武庫女ラジオが完成いたしました。私もこれ見せてもらったんですけれども、ま、こんなにたくさんの方に出ていただいたんだなと思ってね、懐かしく読ませてもらう場面もありましたね。今月はこの冊子とステーショナリーブランド神戸派計画のおしゃれな文具をセットにして10名様にプレゼントします。文具は神戸六甲アイランドにある大和出版印刷株式会社オリジナルのステーショナリーブランド神戸派計画が2012年にグッドデザイン賞を受賞したメモパッドと神戸ゆかりのイラストレーターやデザイナーの作品とコラボしたノートがセットとなっています。 プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは5月30日水曜日放送終了後までとなっています。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。